聖書を朗読します。聖書はコヘレトの手紙3章1節から17節です。コヘレトの手紙3章。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、飢える時、飢えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を離す時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つ時、放つ時、裂く時、縫う時、黙する時、語る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時。人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと。私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと。追いやられたものを神は尋ね求められる。太陽のもと、さらに私は見た。裁きの座に悪が、正義の座に悪があるのを。私はこうつぶやいた。正義を行う人も、悪人も神は裁かれる。すべての出来事、すべての行為には定められた時がある。
ここ3週間にわたり、日曜日の午後になると清水和弘さんの元を訪ねるということを教会の中で、牧会的な課題として続けておりました。最初の日は2名の長老方と私と3人で行きました。そして先週の日曜日は、やはり今度は2名の姉妹の方たちと、そして、私とで3名でやはり訪問しました。今日は私だけでした。私だけの日もあった方がいいかなとも思いまして、昼の2時ぐらいですかね、お伺いしたんです。そしてただ先週までと少し違って、清水さんは容体がちょっと悪いご様子でした。そして、なかなか清水さんの方から話をすることは思うようにならず、ただ私が来たことは分かり、そしてそれを喜んでくださっていることも分かりました。そして、ある時間を持ちました。しばらく病床に留まってほしいということを合図されていたので、しばらく一緒に過ごしてき、ました。そして、私の方からいくつかのことをお話ししました。聖書の言葉をお読みしました。詩編の121編とこの今日の今晩読むコヘレトの言葉、私は清水さんとこの聖書の言葉について今日語り合いたいなっていうふうに思ってたんですね。そしてコヘレトの言葉の今日の言葉を病床でお読みしました。そしてお祈りしました。お祈りにも返事をしてくださってアメンと言われました。そしていつもお祈りの最後に清水さんは主の祈りを祈ってほしいという強い願いを持っておられました。主の祈りを祈ると落ち着くんだと繰り返しおっしゃってました。で今日も同じようにしました。でそして主の祈りを祈りました。そして病床にそばにいて、ちょっとの間そばにいて、時々声をかけて、 苦しいですねって、でもあんまり頑張らなくていいですよというようなことを呼びかけたのを覚えています。看護師さんが昼はヨーグルトを食べれたんですよと、で今日朝からちょっと調子悪かったんですけど、悪いんですけどまた良くなるねって言って、でそして私もまた会いましょうと言って、まあ、病床を後にしました。そして戻ってきて幽霊杯の備えをしていますと電話がありまして、危篤状態になって間もなく息を引き取られるということでした。そしてもう一度電話があって、先ほどでした6時20分呼吸人工呼吸器を外されて、最後の時を迎えられましたと、息を引き取られましたというお電話をいただきました。まあ、病院がですね配慮してくださって、まあ、例外的なことだそうですけれども牧師を入れてくださるということをこの3週間にわたって続けてくださいました。でそしてこういう時が与えられました。おそらく私が外から来たものでは最後に言葉を交わすことができた人であった。そして清水さんの最後の言葉はアーメンでした。でですね、さて今晩もこの清水さんと読むはずだった、そしてこの幽霊派で読むはずだったこの三章の御言葉に聞きたいと思います。このコヘレトの言葉は、今日は3章の1節から17節までお読みしました。この1節から17節というのは、一つの区分です。このどうしてここで区切るのかといいますと、同じ言葉で始まり同じ言葉で終わっているからです。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があるという1節、そして、3章の17節、この段落の今日の区切りのところは、すべての出来事、すべての行為には定められた時があると、この定められた時があるという言葉でくくられているのがこの段落ということになるわけでして、こういうふうにしてくくられているですね、構造を持っている、囲い込みがあるということでこの段落で囲まれるわけです。そして2節から8節の箇所は非常に有名な箇所です。時の目録、あるいはまた時の歌と呼ばれる一つの詩的な言葉が連ねられております。ここが非常によく知られている箇所の一つです。そしてその時の歌がありまして、一番真ん中にあるのが9節から11節の言葉になるわけです。この時の歌を連ねて、コヘレトは、9節から10節でコヘレトは自分自身が発見したことをですね、告白的に語っていきます。そして一番真ん中にあるのが9節から11節なんですね。で、私はこのことを見定めたと言いまして、そして11節が中心になります。神はすべてを慈義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる、それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない、これが今日の段落の一番真ん中にある言葉です。こういう構造になっているんだということをまず頭に置いておきましょう。そして2節から8節の時の歌、時の目録の箇所から見ていきましょう。この2節から8節は詩的な、韻を踏むといいますか、時ですねという言葉が繰り返されています。計14回の時が語られます。そして気づかされることは、生まれる時、死ぬ時という言葉から始まるということです。つまり人生の始まりと終わりがまずここで射程に捉えられて、人生の全体が射程に捉えられて、時というものが見つめられているわけです。そしてこの人生の全体が神の支配の中、神の御手の中の、御手の支配の中にあるんだということをコヘレトは語っているわけです。そして今回学んでいて、私がこの説教に備えていてとても驚いたこと、改めて気づかされたことがあるんです。ある人はこう言います。この時、ここで繰り返されている14回の時に多くが共通していることがあるんだと言うんです。それは戦争の背景と言うんですね。と思いました。皆さんお分かりになるでしょうか。一つは、明らかな一つは3節です。殺す時、癒す時、そして破壊する時、立てる時もそうですね。 泣く時も笑う時もそうですね。そして嘆く時、踊る時もそうですね。さらに石を放す時、石を集める時もそうです。どうしてこんな石が出てくるんだろうと思うんですが、当時の戦争は石を投げるですね、投石機っていうのがあって、ダビデだって石ころ投げたじゃないですか。その戦争なんです。そして法要の時、法要を遠ざける時、これはちょっとはっきりしませんが、やっぱりこれにも何かあるんですね。そしてずっと読んでいきますと、ですね、裂く時、縫う時とか今いろいろあるわけです。である翻訳だと、例えば確かこれは求める時、失う時がそうだったと思いますけれども、ある翻訳だと植える時、抜く時っていうふうにもなっているんですね。この植える抜くっていうのはどういうことかというと、収穫の実りも戦いになると持ってかれちゃうわけですね、敵に。いずれにしても、そういう戦争という背景がこの時の中には非常に深くあるんだと、ある研究者が指摘しています。考えさせられます。そうだったのかと。コヘレトの非常に厳しい体験というのがここに語られているわけです。その時代背景ですね、戦争に敗れ、戦争というものが非常に身近なこととしてあって、そしてそのことに悩んできて、そのことに苦しめられてきていたコヘレトもその一人だった。そして同時に、そんな時だけでなくて、苦しい時だけじゃなくて、笑う時もあり、踊る時もあったということをここに伺うこともできます。そういう引きこもごもといいますか、そういうようなことがこのコヘレトの時の歌の背後にあるわけです。そして人生にはどうにもならない時っていうのがあるわけですね。避けたいと思っていても避けられない時というものがあります。災難、あるいは災害、戦争、そういったものは人間をいつの時代も苦しめます。そして何事にも時がある。そしてこの時はしかし神の御手の中にある。実はこの時というのは、カイロスというギリシャ語に直した聖書ではカイロスっていうふうにして訳されているんです。カイロスというのと2種類あるんです。もう一つはクロノスという時なんです。時間には、私たち日本語では時というのは一つしかないんです。言葉が全部時なんですが、ギリシャ語には区別があって2種類時があるんです。クロノスというのは何かというと、そうですね、クロノスというのは、要するに時間ですよ。今8時20分指してるわけですね。でそのまま進んでいく時間、それがある一定の方向に進んでいく時間がクロノスなんですね。そしてもう一つカイロスっていうのは何かっていうと、そうやって一定の時間進んでいく時とはまた違う、そういう私たちの一般概念を超えるような、そういう量的な時っていうものを超えるような時間、時の理解、例えば神の時ですね、神の時間、神のクロノス、カイロスというのがあるんだと。そしてこのカイロスというのは、これは質的な時間ですね。で、これはクロノスとは違うんですね。で、そういう時というものが神の定めの中にあるんだというのを語っているのがこのコヘレトの言葉なんです。そして実は一番大切なことは真ん中に出てくるんです。ここまでのこの歌じゃないんですね。そうじゃなくて11節なんです。これが中心なんです。この中心をもとにできているのが今日のこの段落なんですね。その中心は何かというと、神はすべてを次元にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。ここで2つのことが語られております。神はすべての時、カイロス、時を支配し、また永遠を思う心を人間に与えられていると。この永遠を思うってなかなか分かりにくい言 ことかもしれません。でも水垣渉先生って京都大学で神学を教えられた方がおられるんですが、水垣先生が私がまだ痛みにおりました時に教会に来て、永遠っていうのは神って、永遠の命っていうのは神の命のことって言われたのを私は忘れることできません。あ、そうかと思ったんですよ。長い間自分を私分からなかった、分からなかったけれども、永遠っていうのは神なんです。神っていうのは永遠なんですって言われて、永遠の命っていうのは神の命ってこと、永遠を思う、ここでは心を与えられたっていうのは、あ、そういうことから言うと神を思う心を与えられたと言い換えてもいいんだと思うんですね。そして神を思う心を与えられた、永遠を思う心を神様は人間にくださった、人間ってのは神を思う。しかしもう一つのことが言われるんです。そのことを踏まえた上で、しかし人間にはその神のなさる御業を見極めることは許されていない、人間にはカイロスがわからない、見極めることができない、カイロスは人間にはわからんって言ってるんです。人間は神のことを求めるんです。神の御業を極めようとするんです。そういう心を人間ってのは作られて持ってるんです。だってこれはどういう身胸なのかとか尋ねるんです。でもこの神の時っていうのは定められた時があるんだけど、その時が人間にはわからない。どういうことか、私は今日経験したんだと思うんですね。私は今日清水さん、和弘さんの元を訪れましたね。訪れて、例えば先週行かれた方や先々週行かれた方もそうですね。あるいはまた聞いておられた方も多いでしょう。で、私も今日行ったわけですよね。そしてお祈りしたわけですね。だけど今日、そして私が行って帰って数時間のうちに召されて行かれるなんてことは、私にはやっぱわからなかった。また会いましょうって、で清水さんも返事をして、清水さん自身もわからなかった。つまり神様のカイロスってのはそうやってわからない、わからないってことがあるんです。そしてわからないことの中を私たちは生きてるんです。そして後になってようやくわかるってこともあるんです。あの時はカイロスだったんだな、あ、行ってよかったなと私思うじゃないですか。あ、今日行かなかったらどうしようって思いますよね。同じなんです。だから今になってわかるんです。でもその時はわかんないんです。そうやって神の導きの中を生かされている。あの時がカイロスだった、これはカイロスの中にいたんだということが後になって私たちはようやくわかる。でも絶対わかるとは限らない。分かんないこともあるけど分かることもある、そういうことなんですね。見極めるっていうようなことは決してできないって言ってるんです。で、これは例えばヨセフ創世記でいうとヨセフの生涯、ヨセフという人に、最もよく現れていると言われますね。このカイロスはこの分かんないってことは、ヨセフってね、ヤコブの、子供として生まれてきて、で兄弟喧嘩してお兄ちゃんたちにいじめられて穴ぼこに落とされて、やきもち焼かれて穴に落とされて、そしてエジプトの大将に商人に拾われてエジプトに売られていって、そこで導かれていきますよね。彼は分からなかったんですよ。自分がどうしてこんな目に遭うのか。そして彼は鈍感なんですね時分からないんです。例えば彼が分からなかったのは、お兄ちゃんたちがどんなに自分を妬んでるかってことが分かんないんです。で、アホなことばっかり言っとるんですね。で、彼は分かんないんですよね。分かんない中生きてるんです。で、分かんないままそしてエジプトに売られていって、そして最初の位置まで上り詰めていく途中で牢獄に囚われたり、そして最後になって彼はようやく分かるんですよ。随分ひどい目にあって、あ、こうだったのか、こういうことだったのかっていうのを彼が最後になって口にするんです。それが創世記の45章の8節にその時の言葉が出てきます。彼はね、こう言うんですね。私をここへ使わし したのはあなたたちではなく神ですですね。神です。彼は最後の最後にようやくこういうふうに、自分が神の時の中に生かされていたってことを見出す、クロノスを見出すに至るわけです。で、そういう人間っていうのの限界を語ります。それがコヘレトなんです。人間っていうのは神の時のことを知らないで生きてる、知らない、極めることはできないし分かんないで生きてるんだと、実は聖書いろんなところで語ってるんですけど、そしてつまり人間は神の前に人間なんです。神ではないんです。神様と人間っていうのはもう根本的に違うんです。人間は神ではないんです。でもだからといって刹那的になってるんじゃないんです。どうせ自分たちは何も分かんないから虚しいねみたいなことをコヘレトは言っとるんじゃないんですね。そういうことを言ってるのはコヘレトじゃないんです。そうじゃなくて人間が人間であるってことを自分の分をわきまえて、人間は神の御前にぬかづいて生きるものであると、もうちょっと言うとこういうことかなって思います。私は時々思うんですね。最近になってどんどん思ってるんですけど、よく思い出す言葉があるんです。私いなくっても地球は回るという、当たり前の話なんですけど、私が何もしなくたって地球は回るってことです、はい。で、私たち自分が何かをしなくちゃとか、これしなくちゃ、こういうことしなくちゃみたいにして思って生きて、こうやって力入れて生きちゃったりするんですよね。教会のことで私がやらなくちゃみたいになっちゃう。だけどそうやって生きるのはコヘレトは違うよって言ってんですね。別にあなたいなくても大丈夫だよみたいな、それを刹那的になるんじゃなくて、そこで自由になる、そこで楽になる、そこで本当にですね、本当に人間として神の前にぬかづくっていうのは、そういうところで、人間の中に生まれていく。今日も私思うんですね。人の命を私はどうすることもできないんですね。でも一番確かなのはやっぱり神様のなさり方なんですね。神なんです。そして私たちは人間なんです。神じゃないんです。人としてこの地上を生きて、神に仕えて、神にぬかづいて、神を信じて生きていく、そこに召されているのが我々なんだ。コヘレトはそういう人間をですね、そういうふうにして非常にある温かい眼差しで見出すことができている人なんです。そういう意味では非常に福音的な人なんですね。私はだんだんこのコヘレトがなんか好きになってきました。コヘレトっていう人は非常に福音的な生き方っていうのを体得している人なんですね。クソ真面目になって眉間に視野を寄せて、もうこういうふうに生きなければならないみたいな生き方とはもう全然違う。本当に身も心も神様にすっかり委ねて生きる生き方、人として神の前に仕えていく生き方、そういう生き方をコヘレトはここで示してくれているのです。そして彼は肯定しています、人生を生きるってこと。だから言うんです。このコヘレトの言葉の続きはこうなっています。私は知った、人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だ。すいません、神の賜物だ。私は知った、すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、追いやられたものを神は尋ね求められる。神がなさる、繰り返しています。そしてまた食い飲み賛美がまた出てきますよね。飲み食い賛美が出てきますね。飲み食いしようっていうのはもう刹那的になっても人生もどうせ短いしね、知ったかが知れてるんで、もうせいぜい楽しんで生きようみたいなのと違うんですね。そうじゃないんです。日常を、一日一日、一瞬一瞬を 本当に大事にしよう。神がくださった賜物だからだ。ここでとても大事な言葉は神の賜物って言葉です。人生は神の賜物、一日一日、一瞬一瞬は神がくださっている賜物だから、その賜物を大事にしよう。賜物として人生を受け止めよう。人間の世界には辛いことがある、苦しいことがある。コヘレトはそれを見ています。戦争がある、災害がある、病がある。ここにはね、この時の目録の中には辛いことや厳しいこといっぱい出てくるんですよね。コヘレトはそれも知ってるんですよ。それを見つめている。だけどそういう辛いことや厳しいことがある、否定的なことがいっぱいある。だけど肯定するんです。神がおられる。時は神の恵み、時間は神の賜物、その中をあなたたちは生きよと。フランクルという人がそれでも人生にイエスを言うという本を書いています。彼の成した講演だったと思いますね。彼は強制収容所に入れられて、アウシュビッツの強制収容所から奇跡的に出てきた人です。精神科の先生になって、そして発信していきました。彼が書いた本はそれでも人生にイエスを言う、これがコヘレトなんです。そしてこの人生にいろんなことがあっても、この世界にいろんなことがあっても、この人生を肯定して生きる、生きようと語っているわけです。私たちのこの世界にも否定的なことがたくさんあります、今もこの半年間、特に私たちは辛い、まさに否定的なことを経験してきているとも言えます。どうしてなぜということをやっぱり私たちは考えます。悲しみや痛みや生きづらさを抱えるってことが今の時を生きる私たちの中に本当にありますけれども、しかし全てのことの中には神の時がある。私たちは全部を知りません。そして全てを知らない。今は悪いことしか思えないことがであっても、実はそうじゃないかもしれない。そして神様が私たちに与えてくださっているのは、悪いことばかりじゃないことははっきりしています。笑うことができることもあります。喜ぶことができることもあります。人生ってのは非常に短く儚い。しかしこの儚い時を神様からの贈り物として大切に生きよう、そうコヘレトは呼びかけるのであります。最後に見たいことがあるんです。この、時の目録なんですけど、この時の目録っていうのは、実はですね、こういう言葉で始まってるってことをまず最初の言葉に注目しました。生まれる時、死ぬ時、そして8節、一番終わりはこんな言葉なんです。戦いの時、平和の時、生まれる時から始まって死ぬ時も語られるんですけど、一番最後は平和なんですね。で、私今日ね、ちょっと準備していたら、昔にラジオでキリストへの時間で、関西のキリストへの時間で話した話がインターネットで出てきたんですね。で、聞いたんです。そしたらそのことを強調して語っていました。京都はだいぶちょっと違う話をしてますけど、そしたらでもやっぱり最後のことは触れてるんですね。最後は平和の時で終わっている。で、これがとても大事なことなんじゃないか。いろんなことがある、だけど最後は平和ってことに結びつけられる。それが神の時だと。分かんないことはたくさんあるんです。私たちの周りには分かんないことの中を生きていくんです。それでも神に委ねて生きていくんです。そして私たちは人生を肯定できるように、この世界を肯定できるように、イエス・キリストが来てくださって、十字架の上で死んでくださって、復活してくださった。それもまさに私たちの人生にイエスを言うためなんですね。イエス・キリストの生涯もまたこの時の歌ですけどね、生まれる時、死ぬ時、ラジオの中で私言ってるんです。これ全部イエス様も経験されたよねって ここの多くのことそういう人としてこの地上に来てくださって、解剖権の中でお生まれになって十字架におかかりになって、そして最後主イエスがおっしゃったのは、最後のキリストの言葉は平和、シャロームなんですね。シャロームって言って復活されたんです。キリストの地上のご生涯の歩みはそこで完結しているわけですね。でまた今も平和に向かっているわけですが、再び主イエスが来てくださる時、私たちは分かんないことだらけの時を生きているわけですけれども、でも今日の御言葉は私たちに神の時を私たちが生かされていることを示しています。そして神のシャロームというものがあるんだということを、私たちはもう一度神の平和というものの中に招かれているということを今晩もう一度覚えて、そして生きたいと思います。与えられた人生の時を生きたいと思います。清水和弘さんは今日の聖書のことを私が見ましたときに、何をおっしゃっているかわからないんですけれども反応されました。そしてこの聖書の言葉を私清水さんと語り合いたかったんだけどなみたいなことを言っちゃいまして、そしたら清水さんがうーって言って言ってくださいました。でもそれももう神の時だったんですね。そして清水さんはこの言葉を聞いて、今晩私たちってこの礼拝の場所にはもちろんおられないんですが、この晩今日の午後に彼は私たちに先立ってこの御言葉を聞かれて、そして主の御元に召されました。私は清水さんが不思議にもこの期間、このコロナの時にこの時を通して入院されましたけども、この時を通して神様の導きの中で、神の時の中で、この時を迎えられたんだということを信じることができます。そうやって神様は私たちの教会に働かれてるんだ、私たちの人生の中に働かれてるんだっていうことを私はなんか知らされて、つらいくて寂しい思いありますけども、同時に深い慰めをいただいています。神の時を生きよう、お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちの人生、この世界に生きて働きたもお方です。私たちは多くのことが分かりません。辛い経験をすることがあります。苦しい経験をすることがあります。どうしてと神様に嘆かなければならないこともたくさんありますけれども、私たちはあなたの時の中に生かされています。神の時は全て美しく時期にかなっていますけれども、私たちはそれを見極めることはできませんけれども、それでいいのだとあなたは語られています。あなたにお委ねをしながら、人として私たちが与えられた時を大切にしながら歩むことができますように、みんなそれぞれの人生の中にあなたが生きて働いておられる、そのことに信頼を置いて歩むことができますように、清水和弘さんの葬りをしていきます。どうぞ教会が、私たちが祈りを持ってするこの葬りの営みを用いてください。ご遺族が慰められますように、また私たちが深いあなたの導きを覚えることができますように、イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。